心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
さて今日は何のお話でしょうか。は
い、今日も前回に引き続きなんですけど、はい、江戸時代のロングセラーですね、
はい、
もう未だに読み継がれているという300年間続くベストセラーの養生訓についてお話ししたいと思います。
はい、
はい、養生訓の作者の方は貝原益軒さんと言いまして、福岡の方です。
うん、
はい、で僕この間お墓参りに行ってきました。
そうなんですか。はい、福岡まで。
福岡まで、わざわざ行ったわけではないんですけど、あ、はい、ちょっと仕事の時に行ってきまして。
はい、あ、そうなんですね。
やっぱそしたら地元ではとっても有名人で、銅像も建ってて、もうとっても立派なお墓でした。
あ、そうですか。じゃあ他にもお参りに来られてる方とかもいらっしゃるんですかね。
は
い、
おそらくはお花とか上がってたんで、
そうですか。
僕行った時は僕だけだったんですけど、たくさん来られてるんじゃないかなと思います。
へー、
そこでちょっと
はい、
ラジオで紹介しますねというご挨拶をしてきました。
そうなんですね。はい、ありがとうございます。
田島さんによろしく
って言ってました。あ、本当ですか。
はい、
すいません、こんな私が
よろしく伝えてくださいと言われましたので。
またまたと言いながらね、ちょっと鳴海さんだから本当かもしれないしなっていう、
どういうことでしょうか。そんな怪しいキャラなんでしょうか。まあでもね、本当はい、益軒さんのお話っていまだにこうずっと受け継がれてて、もう本当に現代でも通じるお話ばっかりなんですよね。なので、今日はその中で、
はい、
お医者さんとか薬についてのお話をしたいと思います。
はい
はい、病院って行かれます、田島さん。
私というより子供の病院にしょっちゅう行ってますね。
あ、そうかそうか。なるほど。
はい、
そうするといろんなお医者さんに会いますか。
はい、会いますね。
ああ、どうですか。
はい、
まあ、益軒さんは一応お医者さんには上中下があるって言ってるんですけど、
はい、
どんなお医者さん
ランクみたいな、
はい、そうなんですよ。どんなお医者さんを上だって思います、田島さんだったら。
私はですね、よくお話聞いてくれる先生が私は好きですね。
あ、なるほど。でも安心しますよね。
安心します。もう本当に無口でパッパッパッって終わっちゃう先生も、まあ、中にはいたんですけど。
そうですか。
いるんですけど、やっぱりちょっとそういう先生に私は、まあ、合わないな、子供たちにもちょっとかわいそうだなって思っちゃったりして、
の
別の病院に行った
り、
もう何も言わず、よく子供の受診だとお口の中見せてくださいねって、あーって、何も言わず、もう口の中に入れる棒みたいなのをぐいっと入れられたり。
すごいですね。
いや、結構びっくりしたこととかもあります。
その先生はじゃあ上中下で言うとどうですか。
下ですか、
ね、下ですか。いいですね、ストレートでいいですね。なるほど。
もう行かないかなっていう病院もやっぱありますね。お医者さんによって、
やっぱりそこはね、お子さんに対する接し方ってなんとなく分かりますよね。
そうですね。
で、僕もやっぱりよく話聞いてくれるお医者さんって、
はい、
いいお医者さんだと思いますよ。安心しますよね。
そうですね。
で、益軒さんも実はそういうことを書いてるんですよ。
はい、
まあ、上中下がいて、でその上はですね、はい、まあ、もちろんその話を聞いてくださるっていうこともあり、で、病気のことをちゃんと知ってて、で脈をちゃんと知ってて、
はい、
そして薬をよく知ってると。
あ、
だから上位は薬をあんまり出さないって言うんですよ。まあ、乱れに出さない。
へ、薬のことをよく知ってる先生は薬をあんまり出さない、
乱れに出さない、
乱れに出さない、
はい、だからもう的確に出すので、ピンポイントで効く薬を出す。で、もっと言うと実は薬じゃなくて自然治癒力で治ることの方が多いということを知ってるのが上位だと。
へ、
いうふうに書いてるんです。
で、
ゲイ、その一番下のお医者さんっていうのは、この3つを知らない、要はその、病気を知らない、脈を知らない、薬のことをよく知らないので、とにかく薬出しとけみたいな、こんぐらい出しとけば、まあ何か当たるだろう的な。
でもね、飲むのはね、患者さんなのでね。
そうなんです、
ね、だから出されても
ね、治療は誤ることが多いということを書いてます。乱れに薬を出しすぎて、治療は誤ることが多いのが下位であると書いてます。で、中くらいのお医者さん、注意は、まあ、上位ほどではないけれども、病気のことも脈のことも薬のことも知ってて、ただ上位には及ばないけれども、薬が全てを治せるというわけではないことを知ってると。だからその薬の量もあまり出さないのが注意だっていうふうに書いてます。はい、 なのでまあどうなんでしょうね、僕も田島さんと同じようにやっぱり、うん、よく話を聞いてくれて、
うん、
だプラスだからその薬の出し方によっていいお医者さんかどうかっていうのはなんかわかんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど、
うん、でまあ駅健さん曰く、うん、もしその上位に出会わなければ、うんうん、薬は飲まない方がいいって書いてるんですよ。
ああ、処方されても飲まないってことですか。
はい、
そうなんですか。
だからなんかこの先生どうかなと思ったり、うんうんうんうん、あるいはその上位が周りにいなければ、
うん、
薬はかえって飲まない方がいいと、
うん、
で病気が治るタイミングを待ってたら自然治癒力が自然に治してくれるっていうんですね。
へ
ー、うん、だそれくらいやっぱりその薬の害については駅健さんとっても気を使ってるみたいです。
うん、そして自分で治す力、自然治癒力っていうのもすごく大事だよってことなんですね。
うん、それはやっぱすごい信頼してますね。
うん、
ね、こんな風にも書いてます。病の災いよりも薬の災いの方が多い。薬を用いずに慎重に養生を行えば、うん、薬の害はなく、うん、病は癒えるって書いてるんですね。
うん、
だからやっぱ自然治癒力っていうのを、まあ、この頃から言ってたっていうのはすごいと思います、
ね、
実際は僕たちってちょっと傷ついても、
はい、
そのまましといたら勝手に血止まって治るじゃないですか。
うん、そうですね、傷とかだとねほっといたらって、ね、うんうん、
あれっていちいち病院行ったりしないですよね。
しないですね。
同じことみたいです。病気って
自然にやっぱり体が治す力を備えてるんですね。
そうなんです。
うん、
でそれを薬いつも頼っちゃうと、
うんうん、
薬に体が甘えちゃう。
そうですね、それがないと治んないって体も思うし自分自身も思っちゃいますね。
はい、
うん、
でやっぱ意識の力ってすごい強いんで、
うん、
ね、だから気づいた時と同じようなイメージでいると、うん、あ、この体調が悪いのもいつか治るんだなって、その治るべきタイミングで治るんだなと、
うん、
いうふうに覚悟を決めてしまえば、うん、おそらくねそんなに薬の出番って多くはないと思います。
そうですね、
はい、僕はほとんど飲まないですね。
でも私も子供の病院にはすごい行くけど自分の病院にはあんまり行かない。もうか、あの
田島さんそうですよね。
熱とか出ても、
うんうん、
本当に自分の力で治すみたいな。
素晴らしい、
ねえ、うん、
気合で、
気合、本当に病は気からですけど、なんか本当に治るって思ったら治るかもしれない。
いや、本当そうなんですよ ね、
うん、
ね、だから そこら辺の、まあ、精神論ではないんだけれども、
うん、
あまりにも薬に頼るっていう依存があると、
はい、
だから外に頼っちゃうと内なる力を発揮しづらくなるんじゃないかなって僕は思います。
うん、
うん、で実はこの、ヒポクラテスさんって聞いたことあります？
あります。
あります、
はい、
何の人か知ってます？
何の人かな、わかりません。
わかりません、
はい、
ね、この人あのお医者さんの元祖って言われてます。
元祖、
はい
はい、
あのお医者さんの医に、
はい、
成人の姓、はい、清いって書いて異性って言われてます。
へ
で、この方が実は自然治癒力という概念を言い出したんじゃないかっていう説があり、
うーん、なんとそんな昔からってことですか？
いつの人だかな
んか分かんないですけど、なんかお医者さんの
そんな昔の人です。
なんか元祖っていうからお医者さんっていう職業ができるずっと前みたいな。
あ、なるほどなるほど、
イメージ、いつか分かんないけど、
いいですね、ざっくりで。
ざっくりです。
あの、まあ、正確に言うと紀元前400年前後って言われてるんですよ。だから、2400年ぐらい前ですか。
すごい前、
すごい前ですよ ね、
ね、
そうなんだ、からすごい前という意味では当たってますよ。
す
正解、
ざっくり
正解です。そうなんです、まあ、この方があの内なる自然の力ということを言ってたみたいです。だから、まあ、あんまり外のものには頼らずに、自分の中にある力で癒すっていうのはかなり昔から言われてたみたいですね。
うん、
まあ、あの小筆良一先生という方がいらっしゃって、僕いつもあの、ね、紹介してますけど、うんうん、今回も一緒に本書かせてもらいます。
うん、
でその小筆先生は、人間を丸ごと見るホリスティック医学の第一人者なんですけれども、この方は実はあの薬は上手に使ったらいいとおっしゃってるんです。
うんうんうん
うん、全くダメってことではなく、うん、あの上手に使ったら、生活の質を上げることができるんじゃないかと。ちなみに小筆先生今年で86になるんですけど、
はあ、すごい、
とっても元気です、
ね、
はい、
必ず晩酌なさるって
、もう必ず今でも、お酒の量は全然落ちてないですね。
お元気ですね。
お元気なんです。
うん、
で、まあ、僕もたまにご一緒させていただくんですけど、これ実は薬であのお酒飲めるってるんだよってことをこの間教えてくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
別先生薬飲んでらっしゃるんですね。
飲んでるんです。あの痛風がまずあると。あで、痛風を、まあ、例えばその食べ物でコントロールしようとしたら、うんうん、まずビールが飲めなくなるらしいんですよ。でお酒も飲んじゃいけない、 あんまり飲んじゃいけないと。であとあのイクラとかスジコとか明太子大好きなんですよ三つ先生。でそういう魚卵も、うん、あの控えなさいって言われると。でやっぱこういう生活をするんだったらあの全然もうその生きてる意味がないって先生が言うわけですよ。
楽しみがなくなっちゃうんですね。
そうだからまあやっぱ好きなもの食べて好きなもの飲むために、うん、あの薬を一錠飲んでると。
へ
通風用の
通風用の、ね、でもそれを飲めばビールもイクラも OK ってことですか。
全く問題ないみたいです。だそれを、まあ、ずっと長年飲んでらっしゃるっていうことをおっしゃってました。だから、まあ、薬を上手に活用して、生活を乱暴に楽しむと
乱暴に
とおっしゃってましたよ。
そうなんですね。でも自分の力と、まあ、お薬もあの適度にというか、まあ、上手に使うっていうの で、合わせ技みたいな、ね、はい、感じでいいですね。
やっぱそのくらいその柔らかい発想の方が僕もいいんじゃないかなと思うんですよね。なんかあのエッケンさんも心は柔らかくって書いてるんですよ。
へ
だからこうじゃなくちゃいけないって決めない方がいいんじゃないかと。
そうですね、ゆるく、
ゆるく
柔らかくですね、
ほどけた感じの、
はい、
まあ、そんな、生活スタイルをしていると、うん、おそらく病気にもかかりづらいんじゃないかなと僕は小渕先生を見て思いました。
うん、本当にお元気ですもん ね。
でね、いつも笑ってるんですよね。
あ、笑顔も大事なんですね。じゃあ
笑顔も大事です。あの口角上げるだけでアドレナリンとか出るらしいですから。
あ、じゃあ楽しくなくても口角上げてれば、
はい、自律神経のバランスが整うらしいです。はい、はい、なのでまあなんとなくその面白くなくても笑ってるっていいんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。口だけはじゃあ口角上げて
上げといたらいいんじゃないですかね。
目は怒ってるけどみたいな。
うーん、まあいいんじゃないですかね。
そうか、でもすごいですね。その口角上がってるっていうことで体の中でもなんかアドレナリンが出るっていう効果というか、なんか作用がある、ね、
まあ、そうなんです。あの、まあ、アドレナリンに限らずなんでしょうけど、おそらくその体がいい方向にバランスを取り始めるっていうふうに僕は認識してます。で実際あのそういうデータもあるらしくて、あの口角を上げるだけで自律神経のバランスが整うっていうのはいろんな本に書かれてますね最近。
そうなんですね。
はい、まあ、実際ちょっと今日はねその薬の話、お医者さんの話したんですけど、はい、やっぱりあんまりあのこうじゃなきゃいけないっていう縛りはつけない方がいろんな面でいいような気はします。
そうですね、なんかやっぱストレスになっちゃいますもんね、こうできなかった時にいやーって悔しいみたいな気持ちになっちゃうから、あ、そうですね、まあいっかみたいな、できなかったけどいっかなみたいな、ね、ゆるさというか、
はい、
ね、柔らかさというか気持ちをあの緩く持っていく。
あのなんかね今回その僕本書くにあたってやっぱり人生の後半が楽しくなるっていう、
はい、
その副題なんですよこの養生君って、
はい、
要はその人生は後半になるほど楽しくなりますよと。だからもう50、60になってからが本番ですみたいな本なんですよ。
そうなんだ、これからですね。
これからです、田島さんあともう30年とかあります。
そうだったかな、どうだったかな。
大丈夫です。
そうですか。
だから僕も、うん、あの今回この本書くにあたってその人生の後半を楽しく生きてる人の本も何冊か読んだんですよ。
うーん、
例えばですね、あの篠田桃紅さんっていう、はい、107歳か108歳までずっと現役で日本画家をされてた女性の方とか、 あと、まあ、竹村健一さんという、ね、昔あのよく政治評論家としてテレビにも出られてた方とか、うん、あとはね篠原、日野原先生とか、
先生、はい、
この方も100歳超えても、ね、元気でいたんですけど、皆さん実は共通してることがあって、あの頑張りすぎないって書いてんですよ。
そうなんだ、やっぱり頑張りすぎると疲れちゃいますよね。
ですね、まあ、そしてねあのこの間ちょっと聞いたばかりの話なんですけど、はい、あの成功者の脳に共通してることがあるということを聞きまして、
はい、なんだろう、
頑張らない、なんかそんなようなこと
言いました。わかんない、ちょっと待ってください。急に終わっちゃった。頑張らない、
えっとね 無理をしない程度に頑張る。あ、違うな。頑張りすぎると、
うんうんうん、
違うな。
頑張りすぎずに頑張るみたいな。
あ、いや、頑張んないんですよ。
無理しないってことですか。
ええ、なんかね、無理するほど頑張らないって言ったかな。
ああ、うん。
うん、そうそうそう
そ
う。
そっか。
なんかもうきついなっていうふうに思う手前で、
うん
うんうん、皆さんやめるって言うんですよ。でそれはもう本当どの本見ても、うん、あの書いてる共通したことで、
はい、
あんまりその何でもしすぎるのが良くないって危険さん、まあ、前回もね、あの温めすぎが良くないとか言いましたけど、やっぱりこのすぎるっていうのをちょっと意識すぎるといいかもしれない。
そうですね、
はい、
やりすぎというのがやっぱり何にでもダメな、良くないんですね。
そして心を柔らかく
柔らかく、はい、ほどほどにということで、わかりました、
はい、
今日は良いお医者さんはどんなお医者さんなのか、
はい、
そして薬のを上手に活用しようというね、あの尾津良一先生のお話などもありました。はい、成美周平さん、
はい、心柔らかく、
心柔らかくということで締めさせていただきます。
もう今締める直前にね、すいません止めちゃってね、申し訳ないです。どうぞ締めてください。
はい、成美周平さんでした。今年もどうもお世話になりました。
あ、そうですか、今年これで終わりですか。
そうですね、12月。
あら、まあ、
また来年も
本当お世話になりました。
よろしくお願いします。
あの皆様もね、良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。